アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2237回6月18日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは待ちに待ったものです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。待ちに待ったと言いたいけどもそうも言えない状況の資格テストがございます。月末にデータサイエンティスト検定を受けます。頑張ってまいります。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。先日ハノイに出張したというお話をしましたが、ハノイにいて楽しみに待ちに待っていたものがハノイ名物のフォーティー、東京の池袋と新宿にもあるので機会があればぜひ行ってみてください。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。もういい靴寝ると正月ということで、今日6月18日は年末まであと196日あります。待ちに待った年末まであと196日でございます。今日もよろしくお願いします。
アップルチャンネルにあった記事です。アップル次期 macOS 13 ベンチュラーを発表。システム要件は macOS 12モントレーと異なり、2017年より前の Mac はアップデート不可能に、という記事が出ていました。先週は WWDC2020 に始まりまして、その基調講演で発表されたものがいろいろ今話題になってます。ライブ配信で当日基調講演の情報を追いかけて当番組でもライブ配信やりました。お付き合いいただきましたリスナーさん、皆さんありがとうございました。ここでは、ハルさんとスミレさんに入っていただいてます。
はい。
ハルさん、ライブ配信してるの、後半寝てしまいましたけど。
はい、寝てしまいました。
なんか全然喋ってないから、これ寝てるなと思って。読んでんけど、ああ、やっぱり寝てはるわと思って。
最後の最後で目が覚めましたけども。
今、ベトナムにいらっしゃって、2時間早いから、12時ぐらいなんでしょ、あれ。あ、寝落ちしたのは2時ぐらい？
いや、2時にはなって。でもこっちのベトナム時間で、そうですね、1時とか、MacBook Air を見たんですよ。
はい。
そっから、あんまりですね。
もうええわ、みたいな。もう他興味ないわ、ふーん、みたいな。
他興味ないみたいな。興味ないことはないんですけど、なんか安心してしまって、
こう。はい。これまで MacOS のコードネームって、カリフォルニアの地名が多かったんですよね。
そうですね。
割と山とか、山ってか、渓谷、谷みたいな。今度はベンチュラーっていうのが、海岸平原があるカリフォルニア州のベンチュラ郡。これマップアプリで見ましたよ、ベンチュラってとこ。
うん、
海があってね、和歌山みたいな。すいません、そんな。まあ、私ね、知らん土地見て全部和歌山に見る。
MacOS14 のコードネームが和歌山とかになりませんかね。
和歌山、なんかかっこいいですよ。私嬉しいですよ、違いから。ならないですかね。ならへんやろな。そんなわけで、いわゆる西海岸ですよ。ベンチュラなんですね。新しい機能で発表イベントの中でも言われてました。ステージマネージャー。これはウィンドウマネージャー、ね。目的のウィンドウを画面の真ん中にバーンと表示しながら、それは横へ置いといてってやると、うん、斜めにこう、なんていうか角度ついて、横のちっちゃく開いてるウィンドウの内容が見えるようになってるという。
うん、少し奥行きがあるような感じです、ね。
奥行きがあるけど、あれ、デモでは左と右に3つずつぐらいそんなんやってたような気がするんやけど、あれ、私絶対10個も20個もあんなやってしまうと思うんで、そうなったら大丈夫なんかなっていう気がしますけど。まあまあ、それはいけるんでしょう、きっと。もう一つは iPhone のカメラをウェブカメラとして Mac から利用できるコンティニューティーカメラっていう機能もつきますっていうことでした。MacBook とか iMac なんかカメラついてますけど、それはユーザーの方を向いてしもてるから、ユーザーのお顔を映すのにはいいけど、ユーザーが手元でなんかこうやってる資料とか、なんかを、ズームとかの相手先に見せたいと思ったら、結局ウェブカムもう一個つなぐかなんかしてたわけですけど、それを iPhone でウェブカムの代わりができる。こんなんもっと早うに欲しかったですよね。
多分、サードパーティーのアプリとかでは。
ありましたよね。
それを OS 標準の機能にして、そういうアプリを殺してしまうっていう感じなのかもしれないです
ね。そう。
かつてサイドカーが辿った道と同じ道を。
そうですね。まあ、昔からアップルはよくそういうことをやってきたわけですけども。
ズームなんかでもオンライン会議の時にコンティニューティーカメラが Mac で提供されて、iPhone でじゃあ僕この資料ちょっと映しますから皆さん見てくださいみたいなことができるかもしれませんね。っていうかマグネットでやりたいね、それ。
なるほど。
あと、スポットライトやメールアプリのアップデートも予定されてますっていうことでしたけど。前はバージョン MacOS 12、12でしたけども、今回は13なんで、システム要件のアップデート、つまり古い Mac がまた切り捨てられました。対応しません。で、一覧が記事には出てますけども、ベンチュラーは MacBook、それから MacBook Pro、iMac は2017年以降のモデルしかアップデートできません。ベンチュラーにできません。MacBook Air、Mac Mini は2018年以降のモデル。そして Mac Pro は2019年以降のモデルに限られます。
12インチの MacBook がギリギリ最後の機種が残ったって感じですかね、これは。
はいはいはい。CPU が Core M のあのタイプ？
そうですね。
はい。M1 シリーズとは全然別物のね、インテル Core M という CPU 積んでたあの MacBook ですね。
うん。
そうですね。あ、最後じゃないですか。最後の1個前か。
そうですね。最後の12インチが2017年ですね。
あ、やっぱりそうか。
はい、はい、そうですね。はい。待ってます。はい。
OS は、Mac はなかなか上げない私ですよ。
今もビッグサーでしたっけ。
ハルさんはほら MacBook Air 買う気満々でしょ、はい、今今回 M2 の。
そうですね。
最初からベンチュラー使う可能性もあるわけですよね。
はいはい、いや、ないと思います。
7月なんでまだベンチュラー出る前ですね。
はい。そうですね。ないですね。
秋以降。
ハルさんは秋からしか買えないということでいいじゃないですか。ダメだよ。
いやいやいや。ほんまにはなくて困ってるので、ノートタイプの。はいはい、ラップトップが早く出てほしいです。
一枚売ったら3台ぐらい買ってみればいいじゃないですか。
いや、買わない。
そんなわけで、ベンジュラーが、パブリックベータがまた出るんじゃないかと思います。記事にはそれが出てなかったんですが、多分、早ければ7月ぐらいからまたお話出てくるんじゃないかと思います。そして、さっきの iPhone のウェブカメラ機能の件ですが、シーネットジャパンでは、Apple iPhone をウェブカメラ化できる新機能、顔とデスク上の同時表示もって記事にしてたんですが、この連携機能を使うと近くに iPhone がある場合、iPhone のスリープ解除や選択をしなくても、Mac は iPhone のカメラを自動的に認識してすぐにワイヤレスのウェブカメラとして使えます。センターフレームやポートレートモード、背景暗くしてユーザーの顔を美しく照らすエフェクトのスタジオ照明なんかも利用できます。ということでした。配信とかしてるお家からいろいろやってる人にもなかなか便利なカメラとして。
あ、まあ、それはそうかもしれないですね。
そうですね。
うん、
多分今 Mac から iPhone のテザリングを起動したりできるじゃないですか、はいはい、それと同じような感じでやってるんですかね。
iPhone 側でもそれを許可するか許可しないかっていうのはあらかじめ設定が必要かとは思いますが、
別の記事で見つけたのは Mac と iPhone の両方が2要素認証を使って同じ Apple ID でサインしている必要があるようですね、
は
い、
なるほど。 WWDC の議長講演の動画の中でこの iPhone を MacBook とおぼしきノートの液晶の上のところに iPhone をくっつけるのがありましたけど、あれ、ベルキンさんから出る商品だっていうふうに説明してましたね。
うん、そうですね。
いやー、だから AUGM 大阪が7月にあるんですよ。今回はオンライン開催なんですけど、またベルキンさんも予定されてますんで、うん、そこで出してこられますかね。
何か話があるかなと。
せっかく AUGM のお話しましたから、ちょっと日付言っておきますと、2022年の7月2日です。土曜日のお昼1時から。YouTube チャンネルで AUGM 大阪と検索していただくと見つかると思います。皆さんに視聴参加お願いしますね。
ネタ帳の下の方に貼った別の記事で、はい、繋がってる時に iPhone ウェブカム化してる時に実際 iPhone の画面ってどうなってるんだっていうのを Gizmodo さんが書いてあったんですけど、はい、それによると画面がオフになるようだと、はいはい、やっぱり使わない画面つけといてもしょうがないんでそりゃそうだよねっていう感じのことを書かれてるんですけど、記事だと、
はい、
私ちょっとこれ見てだったらアップルマーク出して光らせてくれないかなってちょっと期待してるんですけどね。
転じて iOS のお話も WWDC のニュースが上がってます。新ネットジャパンにあった記事でご紹介しますと、 iOS 16でロック画面が大幅刷新、ユーザビリティの核となるかという記事で、 iPhone のロック画面、私なんかもまあ好きな画像にしたりなんかしてますけども、 この6画面の仕掛けがいろいろ新しくなりますというお話でした。6画面のところに時間表示とか、今でもしますけど、時間のフォントを変えるとか、デザインを変えるとか、Apple Watch的な感じですかね。外の気温とか、バッテリーの状態とか、ああいったものをビジェット的に6画面に表示させることもできるようになるということでした。これ下手にいろんなもの映してると、プライベートな情報も人に見抜かれる恐れがあって、気をつけなきゃいけませんね。
注意しないといけない。複数のロック画面を用意できて、切り替えることもできるようですよね、そのアップルウォッチ。
ね、
あれ、なんか時間設定できるの言ってませんでしたっけ、ね、朝と夜とか。
状況に合わせて選べるみたいなこと言ってましたよね。
写真そのものも前景、前の方の部分とですね、前景の被写体を分離して、ポートレートモードのような写真のボケ効果を背景に適用できるようになりますっていう。さっき撮っといた写真でもそういう風にしてくれるってことなんですかね。
多分そうですね。
このウィジェットもいくつもいくつもあって紹介されてましたけども、記事の途中で Apple が新しい6画面機能を追加することで Android に追いつこうとしている感じもして仕方がないとあるんですが、 Android はそうなんですか、もともと6画面いろいろいじれるもんなったんですか。
ホームアプリによるのかなという。
はい、
ホームアプリ。
そう、 Android って6画面とかホーム画面含めた部分をいじれちゃうんですよね。
はい、
いろんなアプリを入れ替えたりすることで、
はい、
なのでそれ次第でおそらくできるものもあるだろうなと。ちょっと私あんまりその辺 Android でいじったことないのでわからない部分ではあるんですけど、
そのウィジェットでも連携してる AirPods のバッテリーの残量とか常に表示したりなんていうのもできそうです。
電車来るまであと何分っていうのは常に出しときたいですね、そういうのあったら。
ああ、そうですね。パームパイロット使った時それ入れてたけど、結局余計イライラするから消しましたけどね。
日本にいるときはヤフーの乗り換えのアプリありますよね。
はい、はい、乗り換え案内。
乗り換え案内、はい、あれアップルウォッチと連携してて、
はい、
乗る路線セットすれば1分前とか2分前にアップルウォッチがブルブルと通知してくれるんですよね。例えば駅到着する前にアップルウォッチがブルブルとして出てしまっててもそれで起こしてくれ
ますね。ありますね、
はいはいはい、それは結構便利と思ってました。
初代アップルウォッチの時にグランスって機能あったじゃないですか、あの下からシュッと出すやつ。
なんかありましたね。
そう、あれで確かヤフー乗り換え案内を設定できて、駅設定しておくと次の電車まであと何分って表示がグランスでスッと出せるようになってるんで、はいはい、私はそれで遅刻を回避しようとしたけど失敗したことが何回もあります。
失敗したよね。
結局そもそも家出るのが遅くなってる時点で遅刻確定なんですよね。
それはね。 iPhone マニアさんにも記事が出てまして、iOS 16で iPhone 標準アプリ探すヘルスケア時計の削除が可能にというふうに紹介もありまして、この3つ削除できなかったんですね、これまで iOS 15までは。
気づかなかったですね。
削除しようと考えたことなかったからわからなかったですけど、時計アプリは確かにあんまりいらへんよなと思ってたんですよね。
針時計が針の部分動くじゃないですか、秒針とか、
はいはいはいはい、
パッと見たときにあと何秒ぐらいかなとか調べるのに割と役に立ってますね、あれは。
毎朝目覚まし時計代わりに時計アプリでアラームセットしてそれで起きてるので、私はこれ必須ですね。
確かに私もそれやってますね。
iPhone 充電終わってたら終わりじゃないですか。充電ちゃんとできてたらいい。
それはちゃんと寝る前に確認してます。
iPhone マニアさん、もう一つの記事では iOS 16、iPadOS 16では iPad をホームハブとして設定できなくなるっていう記事も出てまして、これがなんでっていう感じになってたんですよね。発表イベントの中でも、WWDC の記事の中でもそういうふうに言ってましたけど、じゃあどれやったらホームハブできるのか、つまりホームキットをいろいろ設定したりとか、そのハブとして設定できるのかってすると、 iOS 16になったらホームハブとして利用できるのは Apple TV とホームポッドのみになるんだそうです。iOS 15までは iPod がホームハブとして使ってきたのに使えなくなるのか、しかも持ってない Apple TV とホームポッドだよというユーザーさんもいるかもしれないのに。
ああ、それは確実にいるでしょうね。
うん、だからこれ記事だとスクリーン搭載型の新型ホームポッドが出てくるからじゃないかとかって予想もされてますけど、それにしてもちょっと乱暴じゃないかなやり方という感じはするんですよね。まさかとは思いますけど、実は誰も iPad をホームハブにしていなかったとか、そういうオチじゃないですよね。
誰もとは言いませんけど、思ったよりはっていう可能性はあるんじゃないかなっていう気はするんですが、正直ホームキットとアップルが呼んでるその IoT いろんなね、お家の家庭のものを便利言うのは、アップルはまだ先頭にはいてないのかなという、他のメーカーさんの法人を排するっていう状況かなっていう気がしないでもないんで、
そうですね。
やっぱりホームキットに限らずこういうスマートフォン系って導入しなくちゃいけない機材がいっぱいあるわけじゃないですか。で、はい、ね、電気電灯とかにしたって一つの家の中にいくつもあるのが割と当たり前ですし、はいはい、他にもいろんなものに対応させるってなるとハブも含めて安く手に入らないとみんなやってくれないんで、アップルも頑張った方がいいんじゃないかなっては思います。
今後すごく広がるんじゃないかっていうのは WWDC でも発表されたマターですね。マター対応ですね。野之下さんがおっしゃってましたけど、マター対応することによってかなりホームキットっていうのが普及する可能性は出てくるんじゃないかなというところ。
ウィキペディアもここで読んじゃいますけど、マターはコネクティビティスタンダーズアライアンスが策定しているスマートフォームの標準規格、それにどこまで沿うかということなんですね。うん、
現状は各アクセサリー、例えば電球とか、リモコンとか出してるサードパーティーがホームキットに対応しないといけなかったんですけども、はい、Apple 製品だとホームキットですし、Android 用とか、それぞれに対応しないといけなかったのが、このマターにさえ対応すれば、すべてに対応ができると思うので、
うん、それ、逆の言い方をすると、ホームポッドとか使わなくてもええよねっていう話
じゃなくてもいいっていうことにもなりかねない。
で、そこでふと思い至るのが、アマゾンのエコーシリーズですよね。うん、もう、やつぎばやに年に何回もイベントやって出して、そのために前のモデルを安くするっていうやり方。うん、あれで普及度上げてるんじゃないかなって私は見てますけどね。
アマゾンエコーではないですけど、ついつい Fire TV スティックとか買っちゃった人もいるわけじゃないですか。
そうそうそう。ね。コスパいいですよ、本当に。
そう。
ハルさんはコスパいいって珍しいね、でも。
本当に迷ったんですけどね、Apple TV 買うか、うん、値段の違いとできること、やりたいことと比較すると、うん、あまりにもちょっとという感じだったので。
M5 スタックとか、今、ワンボードマイコン的な電子工作の延長でもう全部入りなんですよ、M5 スタックっていうのは。
うん、
ちっちゃい液晶に無線も入ってて、ボードもついててっていう。分かる人が選んだと使えないですよ、マイコンやから。でもそれを IoT に使ういろいろやってる人ものすごい今多くて、案外ダークホースっていうか、そういうところからすごいものが IoT とかホームキットなんかしのぐ何かっていうのが出てくるんちゃうかなっていうふうに私は見てますけど、
アイデア次第だと思うので、
そうそうそうそう、
大きな設備を持ってなくてもすごいヒットするような商品を作れますよね、
う
ん、
そう、
そういうのがマターに対応すれば家電を操作できたりするわけですからね。
趣味の範囲で終わらないのは、生活の場面でやるのと安全性とか耐久度とかいろんなものをまた言われて、うん、またってしゃれで言ってるか言ってないけど問われてしまうので、個人がやるとしたらそこはハードル高いとは言われてますけどね。そして iOS 16まだ記事出てますね。 iPhone マニアさんの記事です。 iOS 16で Apple Watch がなくてもフィットネスアプリの利用が可能にという記事で、 iPhone だけで iOS 16があるとフィットネスアプリをアクティビティ追跡ツールとして利用できるようになるということだそうです。あれですか、ポケットに iPhone 入れて歩いて移動距離ワークアウトいろんなのができるようになる。
それはもともと歩数とか iPhone のみでもカウントできてましたよね。
Apple Watch でだと今何を運動してるかといろいろ勝手に判断してくれるじゃないですか、うん、ああいうことまでは iPhone ではできるんですかね。ちょっと無理な気がしますが、
Apple Watch が出てくる前は iPhone は腕につけるケースとかで巻いて走ってる人とかいらっしゃいましたよね。
多分、アップルウォッチ購入予備軍の人たちを、iPhone を持ってるけどっていう人たちを、まずは、フィットネス沼に引きずり込むためのツール。ほら、フィットネス君始めてしまったら、これ以上はもう、アップルウォッチを買わざるを得ないだろうっていう、なんかそういう罠、罠って言うと怒られるな。なんかそういう感じなのかもしれませんけどね。
もっといいセンサーが欲しくないかいみたいな、そんな感じですね。一眼レフカメラでレンズ沼にはまっていくのと同じ流れになってくるんですかね、はいはいはい、やっぱり。
一眼カメラ持ってないからレンズ沼にもハマることはないんですけど、スーパーカブの部品沼にはハマってしまうことは多々ありますけどね。はい。で、ちょっとこれはすごいなと思ったのは、同じ iPhone マニアさんですけども、iOS 16、eSIM を Bluetooth 経由で別の iPhone に転送可能という記事もありまして、そんなことできんのやと。eSIM 設定を、ね、別の iPhone に転送できる。通信キャリア設定するときに eSIM に設定してしまって、それをこっちの iPhone に移すってやったらすぐできちゃう？
そうですね。
手間はかければ別にそんなにいらんとは言う話ですけど、海外で行った先で iPhone とか、まあ普通にね、2つ持ってるなんて方いらっしゃるでしょうけど、忙しい中これ設定するの大変とか言ったら、これでパッとやってしまえるっていうことなんですかね。
そうですね。
ハルさん iPhone たくさん持ってるから、これやってみたったら
いや、実は今、私、iPhone2 台持ちなんですよ。1台はベトナムの SIM 入れて、はい、もう1つは日本のずっと使ってるドコモの SIM 入れてるんですけども、メインで使ってるのが iPhone13 Pro Max なんで、今、ベトナムにいるときは、ベトナムの SIM を iPhone13 Pro Max に入れてるんですけども、日本に一時帰国するときで、SIM カード入れ替えてるんですよ、空港で。
はい、めんどくさいですね。
すごくめんどくさいので、いい SIM でこれをやれば便利になるかなという気はしてますが、はいはい、2つの SIM なんで、片一歩いい SIM、あるいはどっちもいい SIM で1台の iPhone に入れてしまえばいいって言えばいいんでしょうけどね。
はいはい、
ちょっとどうするか迷ってるところなんですけど、
これ機種変更したして新しく iPhone 買った時なんかにも便利ですよね、この機能があると、う
ん、まあ、クルーマーズによりますと、この機能はアメリカ、イギリスを含む複数の国で利用可能のようですけども、通信キャリアが Bluetooth での eSIM 転送に対応してなければ使えませんということでした。まあ、なかなかすぐには我々がこう使ってみようという話にはならないかもしれません、うん、
認証関係かなりしっかりやらないと、まあ、他人の iPhone から eSIM だけ抜き取ってしまうっていうことが、やろうと思えばできてしまうので、まあ、そこはちょっとどうしていくのか、はい、見ていきたいところですね。
当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープアップル、シャープワンボタンの声とつけていただいても、検索で見つかることがありますのでよろしくお願いします。CI 酒井さんからは、去年の夏は、やけどしそうなくらいに熱くなるインテル MacBook Pro を使っていたが、今年は M1 Pro。負荷のかかる作業をバックグラウンドでしてても、本体は大して熱くならないし、動作が遅くなることも全くと言っていいくらいにない、といただいてまして。そうですか。M1 Mac、やっぱりそれぐらい素晴らしいということ。突然いただいたのは一体どういう、ひょっとしたら、あれですか、M2 MacBook Pro が気になってる？
M1 Pro なんで、多分 M2 MacBook Pro よりも圧倒的にまだ性能はいいはずですよね。はい、
ですか。じゃああれですか。M2 が出たところで我が MacBook Pro はビクとも先頭みたいな、
うん。まだ全然負けてない。そうそうそう。
というところですね。
そんな感じかもしれないですね。
そうかそうか。
はい、うん。そうですよ。私も一応今のところまだうちの iMac は歴代 iMac では最高峰ですからね。
そうですね。
はい、
そうですね。
これがもうすぐまだ抜かれんやろな。まあええけど。ゆきちさんからいただいてまして、Mac の値段が軒並み上がっているので、Windows PC を検討し始めても同じくらいの値段でした。安い Windows はスペック的にも3年程度しか持たなさそうなものばかりだし、Mac は最新のものを買えば最低6年程度は持ちますからね、といただいてまして、その通りですね。
うん、
この間ベンチラってね、新しい OS 発表になって、古い Mac も切り捨てになったけど、それでも、2017年とかのモデルやったらもう今から5年もうちょっとだいたい5年ぐらい、
うん、そうですね。
ですかね。5年しか上がらなくて最低6年持つって話をほぼにしてしまうな。
あ、だから最初の OS という点ではそうかもしれませんけど、はいはい、一つ前の OS でも十分使えますよね。あ、まあ、
使っていくということにおいてはそうですね、うん、はい、
そうですね。重要なセキュリティアップデートに関しては一つ前の OS に関しても出してくれますからね。
はいはいはい、期待ね、まだ使っていきますよ。はい。あ、でね、ゴーゴートリトンさんからは、なぜか Mac Studio だけ到着しました。ディスプレイもキーボードもマウスもないので何もできない。悔しいといただいてまして。
おぉ。
すごいですね。まず Mac Studio を変えたことが羨ましい。
うん。羨ましい。
ねえ。ディスプレイがないのはまあ、それは別注文やったかもしれないから、これはまあわかりますわ。でも、キーボードマウスないってのはこれついてないんですかね、スタジオは。
ついてないですね。
え、本当に？
確か。
ミニと同じ扱い。
あ、そうか。
ですものね、位置づけはね。あれのスーパー版ですもんね。
スーパー版って何それ、うん、
スーパー版。
すごい表現、スーパー版、
ね。その通り。あ、そうですね。同梱物。Mac Studio本体と電源コードだけみたいですね。
はい、うわぁ、潔いといえば潔い。潔
いです。ゴーゴートリトンさんは、はい、純正を注文しなかったんですかね、同時に。もしかしたら。
純正注文したけど、これだけが来たかもしれませんね。
キーボードは比較的在庫は多分潤沢に
あるんじゃないですか、ね、あれじゃあ、キーボード、ドイツ語版とかのキーボード発注したんですか。ドイツ語版。ゴーゴートイツさんね、でも、ね、4月に注文してたらしいですよ。だから2ヶ月。ね。で、使用は M1 Max 32コア GPU モデルの 64GB メモリー。SSD1 テラ。でも、スタジオディスプレイもやっぱり一緒にちゃんと発注してるみたいですね。
あ、そうですね。あ、じゃあ、スタジオディスプレイがだいぶ遅れてるんですね。
みたいですね。
いや、 キーボードはどれなんでしょう。
もうキーボード的なそこらなんか安物買ってきてってむちゃくちゃ言うてせっかくそこまで揃えたから今も揃えたいですわね。私やったらもう家にある適当なキーボードつなげてとりあえず動くからええわみたいな感じで使ってしまうかもしれませんけど。
ディスプレイも後ろになんか別の、
そうですね、あのツイートにつけてらっしゃる写真に写ってるのは、ね、
はい、
これでも別のマックなんでしょ
う。多分そうですよね。
写ってる写真から少ない情報から何かこう分かるものがないかいろいろ考えてしまう私。TK ロビンソンさんからは、ワンボタンの声2232回も33回もバリバリ言うのでアプリのせいか自分の iPhone のせいかと思ったけど違うかな。 Amazon Music も Apple 人生アプリも同じところでバリバリなるといただいてまして、はい、それは本当にファイルがバリバリ言ってると思います。この前からね、スカイプで収録してるときにちょっと音がバワーッと一瞬だけですけど割れたようになるときがあるんですよ。これいつ来るか分からへんから結局とりあえず一回もうそれで収録してしまって、なんかの他で喋ってるところをつなぎでカバーできるときはそうするんですが、どうしようもないときはその喋ってる単語自体はもうカットしてなしにします。でもそれやと話がどうにもつながらない、聞いてる方もあれってなる場合はノイズありでその言葉残すときがあるんです。これをたまたま残した部分がバリバリって言ってるっていうふうにお聞きいただいたんだと思うんですが、ここのところ 2,3 週続いてこれが起きてるんでごめんなさい、スカイプのせいです。
うーん。
梅太郎さんからは、 125cc 以下のバイクのナビ対応アプリツーリングサポート検索するだけなら無料1ヶ月無料でお試し可能ですよとアップストアのアプリのリンクをつけていただいてました。私が番組の中でアップルのマップが自転車のナビルートにも対応しましたよっていう話があって、スーパーカブ原付2種の排気量のも対応してほしいってこう言ってたからなんですね。私探した時点でアプリないなって言ってたんですけど、そうですね、確かに今これ貼っていたツーリングサポーターナビタイムが出してるアプリで、これは原付2種も対応してますね。ただこれ課金が高かったんですよね、次々のサブスクが何もやったかな、年間4000円なんですね。で月々のコースでも400円とか800円のコースあってね、使えへん月もあるしなーと思ったら、まあいいかなーって何やそれって感じですか。
確かにナビタイムの自転車版もあるんですよね、はい、これ、うん、それも僕は自転車乗るときにいいなーと思ってたんですけど、はい、山村さんと一緒で、はい、サブスクまあまあかかるなーっていうのがあって控えてたんで、アップルさん対応してくれてありがとう、すいませんナビタイムさんって感じですか。
トラックワンもあるんですね。
あ、
トラックワンナビ、ね、ナビタイム
ってことなんですね。
またま気づいたんですけど、アップルのマップ、それからグーグルのグーグルマップ、それからヤフーのマップなんかもほぼ同時として5月の終わりから6月にかけて自転車のナビ対応になったんですよね、
はいはい、
アップルのマップというよりはどっか自転車のナビみたいなデータ出してるところがあるんじゃないですか。それをみんな使うようになったってことだよね、うん、
日本側でね。
いやでも海外でもそうなってるから、うん、何やろうな、なんで急にみんな自転車対応できるようになったんやろって。
アップルマップさんももう一駅もろもろ機能は揃っているのでよく利用させてもらってるんですけど、あとはもう少しお店の情報とかを増やしてくれて、あと検索がうまくいってくれると私は Google マップから卒業することも可能かなと思っておりますので、はい。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの待ちに待ったもの。 CTO でオーダーしてからなかなか届かなかった MacBook Pro がようやく配達されたとか、バグが直らないままで放置されていたアプリがバージョンアップで解決したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの6月の予定をお伝えいたします。6月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。6月29日水曜日午後9時からZoomを使って行う予定です。これまでは午後7時開始で回りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は6月21日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。